聖書をお読みいたします。エレミヤ書31章1節から9節までです。その時にはと主は言われる。私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこう言われる。民の中で剣を免れた者は荒れ野で恵みを受ける。イスラエルが安住の地に向かう時に、遠くから主は私に現れた。私は常しえの愛を持ってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ。乙女イスラエルよ、再び私はあなたを固く立てる。再びあなたは太鼓を抱え、楽を奏する人々と共に踊り出る。再びあなたはサマリアの山々にブドウの木を植える。植えた人が植えたその実の初物を味わう。見張りの者がエフライムの山に立ち、呼ばわる日が来る。立て、我らはシオンへ登ろう。我らの神主のもとへ登ろう。主はこう言われる。ヤコブのために喜び歌い、喜び祝え。諸国民の頭のために叫びをあげよ。声を響かせ賛美せよ。そして言え、主よ、あなたの民をお救いください。イスラエルの残りの者を。見よ、私は彼らを北の国から連れ戻し、地の果てから呼び集める。その中には目の見えない人も、歩けない人も、身ごもっている女も、臨月の女も共にいる。彼らは大いなる改宗となって帰ってくる。彼らは泣きながら帰ってくる。私は彼らを慰めながら導き、流れに沿って生かされる。彼らはまっすぐな道を行き、つまずくことはない。私はイスラエルの父となり、エフライムは私の長子となる。本日の話は、革命のようなことが起こっている、変化の激しい今の時代は、イエス様の弟子になるというのが一番強いというお話をいたします。先週のエレミヤ書30章の最後の御言葉にはこうありました。主の激しい怒りは思い定められたことを成し遂げるまでは止まない。終わりの日にあなたたちはこのことを悟る。2000年前、ユダヤ人は自分たちをエジプトの奴隷の地から導き上った神様を裏切ってしまって、周りの弱い人たちをあたかも食い物にしてしまうような社会生活を送っていました。うまいことをやっていたがゆえに、神様の怒りを受けなければならなくなってしまいました。そして神様の怒りは、神が思い定めたところをやり遂げるまでは止まないということを実感学んだわけです。神様は正義をとことん追求されるお方だからです。しかし、その怒りが定められたこと、定められた復讐をやり遂げて終わってしまうと、そのように人間の目には、もうこの世の終わりではないかと思われた状況から、一転して別の世界が開けてくることを神様は前もって教えてくださいました。それが本日の31章1節を読みします。その時には主は言われる。私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。3節。遠くから主は私に現れた。私は常しえの愛を持ってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ。神の怒りの計画の後に、平和と希望、癒しと繁栄の計画が続くということを前もって教えてくださいました。神の怒りがクライマックスに達する前に、神様は癒しの計画、 希望と繁栄の計画があるということを教えてくださったのです。しかし2600年前のユダヤ人はその神の怒りのゆえに都エルサレムは外国の軍隊に囲まれて兵糧攻めに遭う羽目になりました。食べ物が尽きて人々は悲鳴を上げました。哀れみ深い母親が自分が産んだ可愛い子を煮炊きして食べてしまうというほどにまで人々は苦しみました。ついに都は破られてみんなが捕虜になってバビロニアに連れて行かれる民族的なトラウマが起こるに至りました。しかしそんな苦しみに遭う前から神様は救いの約束をくださっていたのでした。この地上に戦争が起こると町は廃墟と化してしまいます。多くの人が亡くなり家族はバラバラになります。先々週は平日の仕事でフィリピンに行かせていただきましたけれども、80年前日米の戦争が開戦したすぐ後に日本はフィリピンを攻撃し、マニアを目指して上陸しました。攻撃から1ヶ月後には首都マニラが日本軍の手に落ちました。3ヶ月後には司令官のマッカーサーがオーストラリアに逃げてしまいました。しかし3年後にはそのマッカーサーがフィリピンに戻ってマニラを取り戻しました。この激しい戦争で亡くなった現地フィリピンの方々は100万人とも110万人とも数えられています。日本軍は兵員を75万人フィリピンに派遣しましたけれども、派兵しましたが、そのうち日本に帰ってこれたのは25万人に過ぎず、50万人が現地で命を落としました。戦争が終わる1945年ですけれども、3月には米軍の飛行機が B-29 がやってきて大量の焼夷弾を東京に落としました。私たち今一緒に礼拝を捧げている者のうちの一人は前の日に疎開したため命助かったという人物です。場所は変わりますけれども、その年の5月にはナチスドイツの都であったベルリンがソ連軍の手によって陥落しました。日本には8月に2つの原子爆弾が落ちて、マニラも東京もベルリンも広島も長崎も文字通り廃墟の町となりました。今の今もヨーロッパの東ウクライナでは多くの町々が戦争によって廃墟と化していくのを私たちは動画を通してリアルタイムで眺める、そういう時代になっています。2600年前のユダヤ人は神様の怒りを受けて同じような体験をさせられました。エルサレムの町は焼け落ちて住む者がなくなり、神様に生贄を捧げる礼拝は途絶えました。そんな廃墟となってしまった祖国からユダヤ人はどうやって立ち直ることができるのだろうか。そんな国からどうやって救い主メシアが生まれてくるのだろうか。人間の知恵では考えられない。そういう中で神様が御業をなさったのでした。そこには平和と希望の計画がありました。6節、見張りの者がエフライムの山に立ち呼ばわる日が来る。立て、我らはシオンへ登ろう。我らの神主のもとへ登ろう。 8節、見よ、私は彼らを北の国から連れ戻し、地の果てから呼び集める。その中には目の見えない人も歩けない人も、身ごもっている女も臨月の女も共にいる。彼らは大いなる回収となって帰ってくる。時が満ちると、神様ご自身が叩きのめされた民が救い出される。神様は信じる者を見捨てないのだ。嵐の後には必ず平和を回復してくださるのだ。そういうことがエレミア書からわかります。神様の懲らしめというのは単なる怒りの爆発で終わるものではありません。残った者がの人生はリセットされて、人々は新しい生き方を身につけることができるようになります。77年前廃墟となったマニラは、翌年そこで新しい国が建てられました。フィリピンは約400年ぶりに独立を勝ち取ることができました。また廃墟となったベルリンもドイツも東西に分割されましたけれども、1990年に至って東西ドイツが再統一されて、今やこの国はヨーロッパナンバーワンの大国にのし上がるに至っています。戦後の東京もしばらくは歴史上初めての外国軍人による支配を受けましたけれども、軍人は追放され、新しい国として立ち直り、戦後日本人は繁栄を味わうことが許されました。私たちは皆過去を背負って生きています。古い伝統、因習にとらわれて毎日行動しています。そんな中で災難にあって一度潰れてしまうということの利点は、起き上がる際に握りしめてきたこだわりを捨てることができること、新しい生き方やり方を身につけることができることです。今世界同時進行で情報爆発によるデジタル革命が進行しています。かつて入手困難だった情報が安く簡単に手に入るような時代になりました。コンピューターが発達して情報を分析するのに必要な費用もどんどん下がっています。たくさんのデータを一瞬にして分析することができるようになっています。インターネットが発達したおかげで、島国だった日本はすでにアメリカ大陸とつながっています。日本はもはや大陸に突き刺さった半島であるかのような状態になっています。大陸につながってしまうと、これまでのような猫をかぶった普通の人であるかのような生き方をするのが流行らなくなります。個性は隠すのではなくて表に出す、大陸人のように自分を表現する、そういう個性的な生き方が求められる時代になりました。そうしなければ自分が潰れてしまうからです。このように世の中は高速回転していて、地上にあるあらゆる組織が形を変えなければ、激変する環境変化に合わせて自分たちの形をも変えなければ、また生き方をも変えなければサバイバルできない、そんな時代になってきてしまいました。組織といっても単に形を変えるだけではなくて、一人一人が生き方を変えて組織もそれによって変わっていく、そういう流れを作らなければならないのです。コペルニクス的展開、そういう時代です。組織というのは会社だけでなくて、学校や教会といった これまでとても保守的な、あまり変わらないと言われていた組織も例外ではありません。学校はともすると先生方の大量失業という時代を迎えるかもしれません。教会は牧師や司祭のリーダーシップに急激に陰りが差すという形で揺さぶりをかけられている最中にあります。そもそも企業の組織ないしは会社自体が長生きできなくなっています。サラリーマンは、今の若い世代はこれから何度も転職して仕事を変わるたびに新しい業界に入り、新しいやり方を身につけなければならない、そういう厳しい時代になってきています。年金や健康保険などの社会保障の制度も維持するのがだんだん難しくなっていきます。ですから災難にあっては潰されては立ち直る、そういう経験をたくさんしている人がこれから求められる、強い人が求められる時代になっています。これまで子育ての時には子供に失敗させてはいけないというのが親心でした。そのために親が先回りをしていろいろな危険から子供を守るというのが子育てのある意味スタンダードというか王道のようなものでした。しかしこれからは子供にどんどんチャレンジさせて、失敗をも乗り越えさせて強い子にさせるというのがスタンダードになっていくはずです。単に学校に通って自室で勉強しているというのでは足りずに、さまざまな世代の方々と、自分たち子供だけでなくて親の世代、祖父母の世代、そういう方々と一緒に手を組んでいろんな作業をする、地域社会で奉仕をする、そういう経験が貴重なものと捉えられる時代になりました。子供の頃から勉強ばかりしていたいわゆる偏差値エリートでは立ち行かない、そういう時代になっています。つまり勉強だけでは足りない、勉強はとても大事です。おろそかにしてはいけませんけれども、それだけでなくて社会的な経験、いろんな方々とのネットワークを築く必要がある、そういう矛盾した要素を克服する子ども時代を歩まないとなかなか社会のリーダーにはなれない、そんな時代になっています。こういう厳しい時代にあって、私たちクリスチャンは特別な特権に導かれています。その究極的な特権というのは、イエス様の愛情と知恵を際限なくもらえるという特権です。イエス様の愛に満たされると私たちは限りなくタフになることができます。いろんな困難があって潰れたように見えても、愛をもらえば立ち直ることができます。また主イエスの知恵に満たされれば、どんなに困難に見える障害であっても、こんなの絶対無理だよと思われるような困難が目の前に立ちはだかっても、抜け道を見つけて賢く立ち回ることができるようになります。でその2つを合わせれば、どんな大変な人物とであろうと一緒に組んで、ペアを組んで仕事をすることもできるようになります。私たちはそのようなスーパー人間になるように神様に招かれています。でそれは単に日曜日に教会に真面目に通うだけで達成できるものではありません。イエス様は私たちがイエス様の弟子になるようにと招いてくださっています。2000年前イエス様の弟子といえば、本当にイエス様のすぐ近くにいることを許された、イエス様の息遣いや体温やその温かい心を身近に感じることのできる、そういう特権を与えられたごく一部の人たちでしたけれども、聖霊が下った今の時代は全世界のあらゆる土地にいる、あらゆる時代に生きる人たちに弟子になるようにとイエス様は語りかけてくださっています。 で、それは真面目に教会に通っただけでは弟子になれずに、弟子の要素として大事なことはイエス様が教えてくださったことを守ろうと、いつも心にかけてイエス様に従っていくというところで、そこが大事です。いわば筋金入りのクリスチャンになろうと、腹を据えることが条件になっています。先々週行かせていただいたマニラの教会ですけれども、フィリピン合同教会というフィリピンでは最大級のプロテスタントの教会のリーダーが集まった集会、4年に一度の集会でした。実際にはいろんな権力闘争があったり、人間同士の好き嫌いがあるというのは現状なんですけれども、その総会の3日間、彼らは互いに愛し合い、互いに支え合い、神様への賛美で満たされていました。互いに愛し合うということから、彼らはイエス様の弟子であるんだなということがよくわかります。ヨハネ13章35節です。彼らは約400年前にスペイン人の司祭たちによってカトリック教会に導かれて、今から120年前に支配者がスペインからアメリカに変わった時に、プロテスタントの宣教師に従ってプロテスタントの教会に移った、それがフィリピン人のプロテスタント教会員の姿です。彼らは400年間イエス様に従おうと努め、その結果神様から、イエス様から際限なく愛情と知恵を注がれて、素敵な教会を作り上げることができました。7節、主はこう言われる。ヤコブのために喜び歌い、喜び祝え、諸国民の頭のために叫びをあげよ、声を響かせよ、賛美せよ、そして言え、主よ、あなたの民をお救いください、イスラエルの残りのものを。主なる神様は残ったユダヤの民のみならず、世界中で今イエス様を信じるご自身の民をこの困難の時代から救い出し、社会のリーダーに立てて、分け与えた愛情、そして知恵を持って、世の中の片隅で怯えている方々を、私たちを通して力づけようとされています。弟子となるように招いてくださるイエス様のチャレンジにみんなで応えていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちこの世の誘惑にとらわれて、どれだけイエス様からの真実な招きに応えないでそっぽを向いて人生を送ってきたことだろうかと反省します。しかしそんな私たちをもイエス様は招いて、真実な関係を結ぼうとおっしゃってくださっています。私たちがイエス様の招きに応えるのであれば、私たちはイエス様の弟子となって、あなたの御栄を表す証人にますますなっていくことができます。イエス様の愛情を受け、また知恵を受け、社会の片隅で嘆き苦しんでいる方々を助けることができるようになります。どうか私たちを用いて、この地上に素晴らしい御国を立て上げてください。目には見えませんけれども、イエス様の愛情でつながったコミュニティが全世界にますます立ち上げられ、固く立てられますように、私たちのイエス様に従いたいという決心が、あなたの望まれる世界の宣教の一助となりますように、 イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。